野良ロボ。作、小田井輝道。野良ロボ注意。電柱や塀にはどこに行ってもその張り紙がいっぱいだ。迷子になったユータの不安はますます大きくなっていく。野良ロボとは、不当に廃棄されて野生化したロボットのことで、人を襲っては電池の入った電気製品や電子機器を奪っていくという厄介者だ。つい昨日も、小学生が野良ロボに危害を加えられたという事件のニュースが繰り返し報道されていた。張り紙を見るたびに、ユータはポケットや買い物袋の中を何遍も確かめた。携帯電話や腕時計はその本来の目的以外に野良ロボから身を守るために必要なものとなっていた。いざという時、それらをおとりにして逃げてくればいいからだ。ところが、お使い帰りのユータが持っているのは卵と胡椒と新しいノートと下敷き、たったそれだけだ。しかも、引っ越してきたばかりのユータは、さっきから道に迷って、ここがどこかもわからない。目の前は、見たことのない大きな森だ。そこにざーっと、冷たい雨まで降ってきた。ユータは、森の中の真っ赤に染まった楓の木の下に逃げ込んだ。もうじき日が暮れそうな時刻だった。
どうやって帰り道を探したらいいの？
楓の下にうずくまったユータは寒さのせいでガタガタと震えていた。
野良ロボも雨宿りをしていたりして。
そんな悪い予感が的中した。ギーギーという機械音に驚いて振り返ると、森の奥にオレンジ色の鋭い目が光っていた。ギーギーガシーン。やぶをかき分けて現れたのは二足歩行のごっついロボットだった。その形と錆び具合から見てかなり古いタイプのものに違いない。ユータはすぐにそれが野良ロボだと気づいた。頭のアンテナを回転させ、両腕をまっすぐ前に伸ばし、こっちに向かって突進してくる。
わあ、助けて！
ユータは逃げようとしたが、腰を抜かして立ち上がることもできない。
もう、ダメかも。
そう覚悟を決めた時だ。突然、野良ロボは膝をつき、崩れるようにユータの前に倒れた。トランペットとシンバルと大太鼓をいっぺんに鳴らしたような音がした。ユータには何が起こったのかわからない。しかし、ずっと倒れたままの野良ロボを見て、だんだん状況がつかめてきた。ゆっくりと腰を上げ、すり足で、野良ロボに近づくと、さっきまで光っていた目が、切れた蛍光灯のように、チカチカと点滅している。
君、どうかしたの？
恐る恐る、ユータは野良ロボに声をかけた。すると、そのごっつい体には、不釣り合いなか細い声が返ってきた。
お腹がすいた。
え？
ユータは思わず吹き出した。でも困ったぞ。そう言われても、野良ロボにあげられる電池など何もない。念のため、もう一度持ち物を確かめたが、出てくるものは卵と胡椒とノートと下敷きだけ。それらを手にして、しげしげと眺めたとき、ユータはあることを思いついた。 下敷きを着ているセーターの脇に挟んで、ゴシゴシとこすってみた。パチパチッと静電気の音がした。
これエネルギーになる？
ユータが差し出した静電気たっぷりの下敷きに、野良ロボはこくりとうなずいた。
ゴシゴシ、パチパチ。ゴシゴシ、パチパチ。
ユータは何度も何度も下敷きをこすって、野良ロボに渡した。いつしか日は沈み、冷たい雨は今年初めての雪に変わった。ユータのお父さんとお母さんが交番の若い警察官に深々と頭を下げている。
お礼を言うなら僕じゃなくてこいつの方ですよ。
警察官は壁にもたれて座り込んでいる野良ロボの頭を軽くポンと叩いた。
ユータ君が凍えずに済んだのはこいつに電気を与えようとずっと頑張っていたからよかったんです。それにこいつかなり旧式で消費電力も大きいので、そばにいるだけでも結構暖かいですから。
野良ロボ、家に連れて行ってもいい？
毛布にくるまったまま、ユータが聞いた。
古いものの方がぬくもりがあるってことね。それに古いものや年寄りを粗末にしたら罰が当たるものね。
心配して駆けつけたおばあちゃんがそう言うとみんなが笑った。ユータも野良ロボも一緒に笑った。